宇部と
マサルの世界の歩き方。
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部と
マサルです。この番組は世界中とロングトレイルの旅をしてきた宇部とマサルが日常の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅のエピソードを踏まえて話する番組でございます。配信は毎週土曜日20時となっております。本日7月22日土曜日です。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
前回の配信は、プレオープン直後の配信だったので、
はいはい、
物議を醸し出した部分もあるかもしれませんが
物議は醸し出してないですけどいや取り乱してましたね
でその前に告知いくつかございますので、は
い
はい、ですね、今回最後になりますが、ハイカーウェーブという企画でなおくん、アユ農家のなおくんと地図にない道、はい、ポッドキャストにて期間限定の配信をやっております。本日上がっているのが最後になるかと思います。
お、はい、
はい、であとはですね、8月の10日木曜日18時から、うん、23時までハイカーナイト出張 in 長野でございます。はい、会場はですね、ナチュラルアンカーズさんの建物の中にある、ライトハウスという場所、まあナチュラルアンカーズさんの隣なんですけど、
うん、
そこで、はいはいはいはい、開催することになりました。
すごいですね。
いやありがたい。
出張ですか。
出張やってみますよ。
おいいねいいね。
で会費がですねお一人様3000円、店員がですね、インスタの告知では50名とさせていただいたんですけど、ちょっと会場の都合もありまして30名とさせていただいております。
はい、
で現在の予約状況がですね、20名ほど埋まってたと思うんですよね。ちょっと確かな
情報、10名ぐらいですか。
ちょっと確かな情報、今日はですね、7月19日に配信してるんですけど、
はい、
今のところ19名の予約をいただいております。なので残り11名かな、
はい、これは3000円には
ん
ワンドリンク、
あそうですね、3000円には、ワンドリンクとあとお食事もついてます。
はいはい、
うん、お食事はですね、ナチュラルアンカーズさんの建物の1階に入っている、剛さんという方がやっている、うん、お店の名前が東西南北みたいなのを英語で言うやつなんですけど、順番がいつも
何
やったっけな、
ノース
サウスイーストウエストやったかな、
ウエスト、
うん、だったと思うんですけど、はい、そちらにちょっとケータリングをお願いすることになりました。
はい、
はい、で参加ご希望の方は僕まで DM ください。で、時間が18時からってなってるんですけど、木曜日で、翌日金曜日祝日なんですよ。なので、まあ、その日に合わせたんですけど、あの遅れてきても、はい、全然大丈夫です、うん、まあ、18時半になっちゃうよとか19時になっちゃう、20時になっちゃうっていう方もいると思うので、
うん、
時間が遅れてきても、食事がなくならないようにちょっと2回ぐらいに分けて、提供をさせていただこうと思っておりますので、
うん、はい、
はい、ご参加の方は DM ください。そしてもう一つ、そのまま続きですね、8月の11日金曜日から14日月曜日まで、みんなで山飛びトレイルということでですね、ハイキングイベントでございます。
はいはい、
はい、参加費は無料です。ただですね、参加資格を設けておるわけですが、うん、一人で歩ける方、一人で歩く工程を事前準備してきてください。うん、今のところですね、10名ちょっとの方が参加すると言ってくれてるんですけど、
うん、
まあ、せーのでみんなで歩いていくわけじゃないので、
あくまで個人で行ける感覚
で、この期間11日に長野駅をスタートして14日にマダラオサゴールっていうスケジュールで歩きませんかっていう、僕ら歩くんでよかったら一緒のタイミングで歩きませんかっていうスタンスなので、参加費もいただいてません。
うん、
はい、それだけちょっとこう、初めてテント泊なんですけどいいですかっていう方はちょっとご遠慮いただきたいですかね。
確かにね、なんか記念にそういう日にしたいっていう方はちょっとこっちも重りになっちゃうから、
うんうん、
はい、ちょっとご遠慮したい。
そうですね、でまあ、うん、そっから僕はもちろん歩き切るつもりで歩き切るんですけど、途中でもし何かあって 帰らなあかんってなった時にどっから帰ったらいいんですかとかいう質問も自分で考えてきてくださいっていうスタンスで、基本的に自分一人で歩くつもりで全部準備をしてきてほしいんですよ。食事のこと、水のことで、はいはい、あと寝床がですね、うん、ちょっと今向こうのキャンプ場とか僕が前回泊まったところとかを、まあ、予約しとかなきゃいけなかったりするので、
う
ん、ちょっとねキャンプ場がちょっと盛り上がってきてて、でお盆なんで結構ね予約が難しくなってるんですよ。
確かに。
そうで、まあ連絡は入れたんですよ。一回こんなこと考えてて、うん、まだ人数ははっきりしないんですけどってことを伝えたら、まあアマトミトレーニングもちろん、そこのスタッフの方もそう、知ってたんで、うん、まあもうハイカーやし、もうとりあえず寝れればいいんで、1サイト何か2針までとかそんなルールでマジでいらないから、ちゃんとお金は1針分払うんで、そういう場所をスペース空けることできますかねっていうことをいろいろ調整したりしてるので、ちょっと寝床に関しては、参加者で、LINE のグループを作ってそこで共有していこうかなとか考えてます。
はい、
はい、まあ歩くのは勝手ですけどね、やっぱ地元の人とか、ね、そのトレイルの周りに住む人たちに迷惑にならないような配慮は僕が責任持ってやっていこうと思ってます。
はい、
はい、僕からは以上でございます。
はい、まあ、こちらからはブルーベリー農園のプレオープンの、
はいはい、
案内ですかね。
はい、
はい、現在ですね、水曜日、土曜日、日曜日の午前は10時から12時、夕方は16時半から18時半の開催となっております、
うん、はい、
こちらはプレオープンの招待券をお持ちの方、そして、ブルーベリー農園の、ね、お手伝い券をクラウドファンディングで支援いただいた方に限りますので、うん、ご承知おきください、
はい、
はい、
OK です、OK です。
回答される方は僕の方に DM をお願いします。
はい、では本編行こうと思うんですけど、
はい、はいはい、
今回ですね、まあ、プレオープンを終えて落ち着いて話してみようということで、
そうですね、
はい、本編行きたいと思います。まあちょっとね、終わってすぐやったし、いろいろ整理もできてないままだったり、はいはい、あとあの後ね、お手伝いで来てくれた人たちと夜宴があったんですけど、まあその時の話も含めてできればなと思います、
はい、
はい、それでは世界の歩き方スタートです。はい、では本編いきましょう。プレオープンを終えて落ち着いて話してみようです
ですね。
うん、まあ、あれから取り出してはいたよね。まあ僕がいらんふりしたのもあるけど、
そうそうそう、あれ宮下さんと同じ やり口
やらざるを得ないやつね。
振りがちゃんと聞いてました。
7月の15日の土曜日にプレオープンしました、鋸南ベースキャンプですね、
はいはい、
僕も前日から現地入りして当日の打ち合わせだったりいろいろお話ししてきたんですけど、
うん、
もう気がつけば1週間経ちますよ。
そうね、
うん、
まあ気が休まらなかったわけではないけど、
うん、
なんかほっとした感じはありますよね。
あるやろうね、そりゃ、うん、
そうね、
だいぶ今はなんか、まあ一応プレオープンはまだ引き続きあるけど、一応この日っていうのが終わったっちゃ終わったわけですけど、
そうね、
うん、なんか今の1週間経っての振り返り、
そうですね、まあ反省点がちょいちょいあったなとかっていうのはまずあるんですよ。
ほうほう、
うん、そう、イベント慣れをしてないがゆえの、うん、なんだろうな、あ、こういう時はこうしてた方がいいんだみたいなさ、
うん、
まあ、まあちょっとそういうところから話を始めると、
うん、
やっぱり僕が主役なわけじゃないですか、その人は。
そうね、
でも僕が一人と喋ったら残りの30人は僕がいない世界なわけじゃないですか、
うん、
うん、なんかそういった時に、うん、まあ、前回の配信でも、まあ、いろんな人がそういうフォローをしてくれるような感じの流れを作ってくれてたっていうのはあるんですけど、
うん、
なんかその、何をその人たちにお願いしたいかっていうのをちゃんと伝えておく、
うん、
全体のこういう流れで動きますってだけじゃなくて、 松島兄弟にはこのと、うん、マサルと俺がトーク2回目のトークをしてる時にもうスムージーの準備をしておいてほしいとかさ、うん、一言、
うん
うん、なんとなく流れは分かってるだろうけど一言添えたりとか、
うん、
うん、で、まあ、3,4 人ぐらいは、まあ、ブルーベリーを摘み取ってる時に話しかけて、うん、ちょっと、ね、たのあの退屈にならないようにじゃないけど、
うん、
その場を取り繕うっていうかね、実際それをしてくれてたのがすごいことだなと思いながら、
うん、
なんかそういう配慮がなかったり、
うん、
なんか気づきは多かったですね。
まあ難しいよな、
まあ、それこそ場数を、ね、踏んでってから、
うん、
うん、どんどん何トライアンドエラーじゃないですけど、
うん、なんかなんかあったな。主役、映画で言うとさ主役やん、ゆうちゃんが。
そう
でもあそこに、ね、あそこに監督がいないわけやん。
そうそうそうそう、
監督しながら、主役にもならなあかんって結構むずいよね。
そうね、
うん、
うん、
だって主役しちゃってる時間帯周りのことに指示ができなかったりとかさ、だからそれをこういうことが起こるだろうっていう想定した上でイベントが始まる前に監督業を終えとかなきゃいけないわけでしょ。
そうそうそうそう、うん、そうそうそう、
結構大変よね。
あの10時前の時間が一番なんか自分の中でちょっと急に焦った
そうよね。
うん、でさ、その写真でこれがすごいミスったなと思ったのがさ、かやすの写真をいろんな人に見てもらいたいから、
うん、
まあ、ああいう形を撮らせてもらったんですよ、
う
ん、写真展っていうかね、うん、展示させてもらって、
うん、
でかやすにその時の情景とかを、うん、まあリスナーさんも多いと思うし、
うん、
そういうところで話をしてもらいたい、
うん、
ただ当日の写真撮るのってたやすなんですよ撮ってくれてこれすげえ矛盾をそうなんかさせてるわなって
なるほどな。
今日自分が、まあ、リスナーさんが来てくれたんですよ今日、
水曜日に、はいはい、はいはいはい、
ラジオ聞いてますって言ってくれ来てくれた、
うん、
初めましての人がいて、
うん、
すごく新鮮な感じだったんですけど、
うん、
僕はその情景をまあ知ってるからまあ説明しながら話してたんですけど、なんかたやすじゃなくてもそのロングトレイルの背景とかピッキングをしてる光景とか、まあ宮下さんなりね、なんかこういう風にやってたんですよっていう人があそこの場所にいてくれたら、たやすはねもちろんカメラを撮ってくれるっていうのが僕にとっては一番助かるし、なんかそこのなんか誰が何をするとかっていうのをもうちょっとしとけばなんか、まあ、結果論ですけどね、
うん、
うん、なんかたやすに無茶なお願いをしてたんだなって思うと
そうだ、2人おるのは無理じゃないですかそれって感じ、
その2人辻褄が合わない、
物理的に、
物理的にたやすにしかできないこと2つお願いして
同じ時間帯
そうそう、同じ時間に固定して同じそうそうそう、
あ確かにな、まあちょこちょこあの僕がその辺いた時とかはその後にいた人たちにこれってど、うん、ほんまにこうやって食べるんですかとかっていうのは、まあこうでこうでねって話はできたりしてたけど、僕もずっとそこにいられないやん。ちょっと僕どっちかって言ったら主役がうまくいくために監督業をするべきやって思って動いてたからさ、そこにべったり行ったらやばいこの後やばそうやみたいなざわざわしてきて時間とか見てんのかなみんなとかさ、そんなん気にしちゃって、う
ん、あとまあその風が強くてさ、
うん、
それ倒れちゃった時にさ、うん、自分が直しに、ね、うん、近かったら行きたいけど自分がそれをしたら、
うん、
その今いてる人たちはちょっと手持ち無沙汰っていうか、
うんうん
うん、そこの兼ね合いとかっていうのもちゃんと共有しとけば、
うん、
なんかもっと、まあ、これはいい意味でね、あのいい勉強になったっていうか、
うんうん
ノベルティを用意してたのに出さなかったとかね。まあ、ボンビスでしか言いようがないんですけど。
ボンビスでしか。ノベルティあったんですか、ちなみに。
ちなみにですね、うん、あのポストカードをね、用意しといて、シールもね、
うん、
ステッカーも用意して、うん、それをお配りしようと思っていたんですけど、うん、普通に小屋の中に置きっぱなしになってましたね。
だってそんなさ、ポストカードとかノベルティとか渡すってこと僕一言も聞いてなかったからさ、
うん、
そんな知らんやんってなったもんな一言言ってくれたら僕気にかけられたかもしれんのになとかさ、
確かにな、一応こういう流れで動くっていう、
うん、
そうそう、
うん、
話をしててすっぽり抜けてましたね。
そうね。で、あの、タイちゃんにもらったエプロンもつけ忘れてて。
そう。今日のためだよっていう。やっぱり、抜けますね。
いやまあね、そらそうよ。
まあ、タイちゃんはね、あのオープンの時に必ずや、うんうん、その日の時に使わせてもらおう。
必ずやですよ、本当に
必ずや。まあそんな感じですかね、まあ、反省というところというか、こうしておけばよかったなとか、それこそ、ね、このブルーベリー農園のデザインをしてくれた秋吉愛さん、
はいはい、
僕、まあね、声をかけて来てもらいたいなと思って声かけてて、うん、あの場でねちょっとでも紹介しておくっていうのも普通の流れだったと思うんですけど、
うん、
すっぽりね抜けてて、
そうね、
そういうのもあるなとかって、
いやーまあ学びですよ、
学びっすね、
うん、あんだけの、ね、期間かけてやっていろんな人間関係とか人が手伝ってくれて全部をうまいこといくのって相当難しいからね。
ね、1時間にキュッて。
そうそうそう。
まあまあまあまあ、大成功と言っていいのではないかと思っておりますので。
まあね、みんなが楽しんでくれてね、うん、ブルーベリーもしっかりなって。
そうね、摘み取って帰ってもらえたっていうのが、
うん、
何より良かったなって思いますね。
うんうん、そうね。
マサルが、アリゾナトレイル帰ってきて、
うん、
うちでブルーベリー、ね、
うんうんうん、
あのつまんでいいよって言って、
うん、
悪いけどちょっと3粒どう
かそうやな、もう3ついいのを選んで食べていいよって言われて、3つか、う
ん、これは美味しいと言っていいのかなんか、なんかさね、もっとバクってさ、
うん、
行きたいじゃん、
ね、行きたいね、
その
行きたいですよ、
うん、一粒一粒の重みを感じさせなることなく、あの積んで楽しんでもらえたの、
重み感じたなあの時
食べちゃいけないもん食べてるよ、ね、
そうそうそうそう、もうほんまもう本当あげれないんだよみたいな感じのさ、
しぶしぶ
そう、
三粒だけだ
なんてあんなにキーパーなのに三粒だけ
でも実際身がね、そんな
あの時はね、うん、
でも7月はね、ほんとみんなが楽しんでもらえるぐらいついてくれたから、
うん、うん
うん、
待ってよ、8月の19日までプレオープンやってるけど、そのどんどんさ、ブルーベリーの種類によっては早く終わっていくやつもあるんでしょ。
そうね、
19までちゃんといてるやつらももちろんいるやろうけど、
うん、
どんどんその割合は減っていくよね。
そう、しかもその品種の最初にできる実が今やっぱ一番大きいんですよね。
うん、
うん、だからそう、品種の名前で言うと奥のブライトウェルっていう甘い実が強いやつはもう今小粒しかないんですよ、
うん、
多分15の時は結構、まあ、まあまあ大きい粒が揃ってたと思うんですけど、
うんうんう
ん、やっぱり遅い実のやつはちっちゃかったりとか、でその奥手っていう遅くにできる品種のものがこれから出てくるんですけど、やっぱりなるべく早い方じゃないと実はどんどんちっちゃくなっていくし、
うん、
味もなんか雑味が増えてくるような感じがするので、
うん、
まあ、19までぐらいだったらギリギリ、
うん
うん、楽しめるかなと思うけど、やっぱり、うん、今自分の農園にある品種はマサルとかが来てくれたタイミングが一番、
うん、
なんか量的にも品種の食べ比べ的にもできるかなっていう、
うん、そうね、勢ぞろい感あったね、あの時ね、
そうね、なんか、うん、奥手ってお尻の方遅くなる品種の早いのを食べれたのもあるじゃないですか、
うんうん、
ちょっとしかなってないと、
うんうんうん、
だから多分全部の品種になってた気がするんですよ、
うん、で僕その中でも激推しの品種がございまして
これ誰得情報ですか、これから行かれる
行かれる方、はい、マサルはこれ好きなんやなっていうのだけの情報ですけど、
はいはい、
なんか結構、ブライトウェルを中心に結構僕は初め食べてたんですけど、なんか結構甘みのある品種が結構多い印象やったんやけど、その中、うん、あの本当にね、もうブドウみたいになってる、もうたわわな、
はいはい、
品種がございまして、
いいですね、ラジオで分かるような説明をお願いします
そう、あ、じゃあちょっとあの ちゃんと、皆さん想像してくださいね。だいたいブルーベリーの木、今高さ1メーターぐらいですかね、苗から。ぐらいね、だいたい。で、うん、まあだいたいの品種が同じぐらいの高さで、まあたくさんブルーベリーをこうつけてるんですけど、
うん、
ある品種だけ木の様子が違うんですよ。様子が違うっていうのはね、もうその一個一個の僕が好きな品種に関してはブルーベリーのサイズがまずでかいのもあるんですけど、
ああそうね、
群生してというかもう同じ場所に本当にブドウみたいになってるんですよね。
そうね。
でまだそのこれから2年3年4年経てば木も成長していって強くなっていくんやろうけど、まだ、うん、あそこ植え始めて2年とかなんかな。
そうね、うん、2、3年、ね、
そうそう、だからまだそこまでがっしりとしたブルーベリーの木はもちろんなってないんですよ。
うん、
ちょっとまあまだこう頼りない感じのサイ、ね、木なんですけど、実はどんどんできていくわけで、うん、もうね枝がしなっとんですよね、その重さで。
そうね、しだれ桜。
いやもうあれはブドウやんって僕散々言ってて、うん、でそれの味がね結構酸味の強いブルーベリーなんですよ。そう、他の甘みの強い、うん、甘みがあるようなブルーベリーとちょっとね毛色が違う酸味の多いブルーベリーなので、それを
プニプニした食感、
そうね
っていうのも面白いです
ね。あ、そう、みずみずしさもあったり、
そうそう、
うん、であれをもう5つ6つぐらいもう一緒に食ったらもう口いっぱいになるんですよ、一個一個でかいから。
あ、そうね、
うん、でそれで一回、まあ、酸味をしっかり楽しんでいただいた後に他の甘いのもそこにミックスして、うん、
際立つ、
そう、頬張って食べるっていうのはもうベストの食べ方なんですけど、はい、その品種の名前がオーロラという名前でございます。
お、よくご存知で。
もうだってあれしか覚えてへん
いや
だからあれ、あの今後ね、プレオープンの招待券お持ちの方と、農園のお手伝い券もお持ちの方が行くことがあると思うんですけど、
うん、
ぜひ、あ、マサルこれ好きなんやなって思ってくれたら、少しだけこのラジオやってる意味があるかなと思います。
確かに。で、今日来てくれた方もリスナーさんだったんですけど、
うんうん、
で、まあ、もともとマサルのポストカード大作戦、道の空潮風トレイルかな。
はいはいはい。
うん、なんかまあコロナ禍でなんか自分がまあこれからなんか新しいことしたいなみたいなところから、
うん、
まあ、そういうハイキングとか調べて、まあ、それにたどり着いたらしいです。うん、でそれからの僕のブルーベリー農園の支援もちょっとポチッとしようかな
って。ありがたい。
うん、すごくなんか今まで出会ってたそのリスナーさんとは違う感覚の出会い方っていうか、うん、
はいはいはい、
うん、なんかね、そういう人が来てくれてて、
うん、
でなんか、まあ、そのオーロラ、
うん、
の品種のところでこれマサルが一押しの品種ですって言ってえ、あのマサルさんがですそれで一つなんか楽しみじゃないけどなんかそれで、ね、酸っぱい品種っていう特性もありながら、
うんうん、
なんかそれの味わいがまた一つ違うじゃないですか。
うん、そうね、あれに関してはもう僕激推しやな。
ぜひね、うん、あのこれを聞かれてる、これから来られるって方は、はい、オーラを楽しんでもらえればと思います、
はい、でまあね、来年の本オープンの時には、うん、もちろん皆さん行けますんで、ちょ来年
そうす、ね、
夏のこの辺の時期に、うん、ちょっと今日の街行こうかなって思った時にオーロラもちろんあると思いますんで、
そう、でオーロラは基本的に早い品種なんで、
うん、
オープンしたらすぐ来てもらえる、
うんうん、
とちょうどあのブドウなりの姿が見られるかなと思います、ね、
いや
今年はちょっとあの放置しすぎたんで、うん、なんか結構もう傷んでるっていうかね、黒ずんでるったりするのもあったんですけど、
うん、
ベストな状態はより7月の上旬だったりした方がいいかなと思いますので、
うん、オッケーオッケー、いや甘かったな。もう今冷蔵庫にいっぱい冷えててたくさん持って帰らせてもらってね、うん、僕で、
はいはい、
今日配信土曜日なんですけど、まあ今日ぐらいから、うん、ちょっと何日か前からちょっとブルーベリーお酒にちょっとしてみようかなとか思ってるので、来週ぐらいお店でも飲めるようになるかな、う
ん、なるほど、
うん、
これあれですか、その酸味と甘いので分けたら味違うんですかね。
多分違う、うん、違うと思う。なんかね、お酒、フルーツをお酒につけるときはまあ普通めっちゃ時間かかるんよね。
うん、
であのホワイトリカーとかをまあ、使うのが梅酒とか作るのってそういうの使わないけど、
うん、
めっちゃ時間かかんのよ、
うん、もうそれは皮は潰さずに回ることみたいな、
フルーツによるけど、うん、まあ 言うたらこんな話でいいんかな、お酒の話でいいかな。
まあまあ、
あの今考えてるのはブルーベリーをあのまま入れるよりか半分に切って、うん、水分が出る部分が出るようにして、それをまず入れて、うん、でそこに甜菜糖、ね、うん、まあ本当は氷砂糖とか入れて、氷砂糖が溶けて、うん、フルーツの、果汁と、
うん、
氷砂糖がミックスしてだんだん味が出ていくのね。だそこに、ホワイトリカーをつけといて砂糖が溶けるのを待つみたいな感じ。でもともと水分が多い果物とかはなかなかこう、うん、お酒になるというか味がついてくるのがめっちゃ時間かかるのね、
うん、
で乾燥してるものドライの、うん、例えばスパイスとか店でもつけてるんだけど、うん、そういうのってもともとカラッカラやからそこにお酒が入り込んで香りとかを出してくれるのよね、どんどん、
うん、
でももう果汁満タンのやつになかなかお酒が入っていかへんのよ、もともと水分が中にあるから。
ああ
そう
そうなん
だ、うん、で結構時間かかんねんけど、時間かかっとったら季節のフルーツが半年後とかに飲めるわけやからさ、うん、なんかちょっと違うなと思ったから、
季節遅れ感が、
そうだから初めに僕はフルーツと甜菜とまあ適量というかまあ測って入れて、でそれが甜菜糖がすぐ細かい砂糖が溶けんとっていうか、まあ甜菜糖っていう植物かな、根菜類、
うん、
まあそれが溶けきったらラムを入れてるんですね、ホワイトラム、
うん、
うん、そしたら結構ね、うん、早く味と香りが乗るから、まあそれをブルーベリーでやってみようかなっていう感じかな、
うん、楽しみですね、
うん、
うん、
なんかまあ多分品種分けて作ると思うんで2パターンいけると思います、うん、
ぜひ、
うん、
ペグへ足を運んでください。
ぜひぜひ。で、まあそうね、あとはそこから、まあ、プレオープン終わっていろいろ片付けしたり、
うん、
で夜ねお手伝いで来てくれた全員で10人ぐらいだったかな。
そうね。
で、まあキャンプ、畑キャンですかあれは。
畑キャン初のあそこの場所でやった感じなんですけど、
うんうん。みんなテント張ってね、
まあうん。バーベキューしましたね。
うん。焚き火しなかったね、あんだけ持ってきてたの。
あんなおしゃれな感じでセッティングしてあと本当に薪を入れるだけで焚き火が楽しめるのにしなかった、
ね、しなかったで
意味が分かんない普通に考えたら
いやだからあのあれよ、あのリビングじゃないわ、あの
何、リビング、
リビングが良すぎたんよ、
居心地良すぎて楽しすぎて。
そう
だってあっちに行くってことはさ、うん、何対4対5とかに分かれてさ、うん、なんかね4対6とかに分かれて、
うん、
まあ、楽しむっていうこともできたんやろうけど、あれが楽しすぎたもん、
ね、うん、そう で、あとあれやん、そのでやっぱキャンパーがいるからさ、
はいはい、
そのヘッドライトでなんか生活せんでいいわけやん。
あうん、
いい感じのとこに眩しくなライトがこうポンポンとあって、うん、だからあそこでええのよね、はい、もう
もうあそこが居心地よすぎて楽しくて、
うん、
そうでもなんか多分写真の絵面的には焚き火あそこでやって、
うん、
なんか焚き火ちょっと 4,5 人で囲んで、
うん、
後ろはバチバチと楽しんでて、うん、光景は僕は、ね、
うん、
やっぱいいな、みんな思うじゃん、そんな、
うんうんうんうん、
それよりも勝る喋っておきたいっていうのってすごくあのプライセルス
いやほんまに
ほんといい時間だったんだろうなって
ねえ、だから10人、ね、僕は、初めて会ったのは1人だけやったかな。
あそっか、
うん、兄者松島兄弟、
松島兄弟の兄者、
兄者だけで、で弟のケイちゃんでいいかな、うん、ケイちゃんとは、うん、鋸南町じゃない、長野オフ会かなで来てくれた時に、うん、まあほとんど喋ってないから、
そうね、
うん、まあ顔は知ってるぐらいで、
そう
です
ね、
でもなんか、うん、僕はそうやったけど、うん、トムさんとかは知らない人ばっかりというか、まあ、半分ぐらい知らなかったかな。
そうね、佐野さんもそうでしょうし、
そうそう、なんかそんな人たちと全員でなんとなくこう一対一でこう話し込む空気にしないならない感じだったよ。あの
根
掘り葉掘りゲームがさ功を奏したのがさ、
まあ一人に対して、
うん、
まあ、ゲームで負けたらみんなが一個質問していくみたいなことをして、
うんうん
うんうん、まああれはあれでね、いい まあ、なんか企画っていうか、
うん、
ただあれを佐野さんがね、あの当たんなかったっていうのはちょっと、
そうなんよ、そうなんよな、ちょっと人数多すぎたんかもな、
そうね、うん、あれをするのよ、
うん、そうそうそう、佐野さんにちょっと当てたかったよな、
フォーカス、
うん、うん、そうなんですよね、
そう、まあどういう話をしたかっていうと、
うん、
なんかなんだっけ、ハームの法則って、あの恋愛、仕事、お金、健康ってよく言われるテーマ、
うん、
あるけど、結構そこら辺中心になんか面白い、
あ、やったね、確かに、
会話が、まあ、健康も佐野さんがね、
うん、
あの兄者としてたりとか
してたね、
うん、でもなんか結局なんか頭の中中学生になってくだらない話の内容から、まあ、恋愛というか性とかね、
うん、もう下ネタですよ、もう、うん、男ばっかりやったらね、
行ったり急に人生論、
そうそうそうそう、
あのもう性と人生論の狭間でなんか今回どっちなんやろみたいなさ、
うん、で結構あるよね、そのなんか健康、まあ、あのね、どうやってこう運転の時に眠くなったらどうするとかってさ、なんかもうこんなん言えへんけど、ここでは、からなんかほんま仕事のあり方とか、松島兄弟だったら兄弟どう思ってんのとか
ね、兄弟でね事業するスタンスとかさ、
うんうん、
うん、なんかその仕事とお金のスタンスが、あ、なんか話を聞いたらそんな深くね、 もちろん深く考えてるから今があるんでしょうけど、
うんうんうん、
あ、そんな考えで見てるんだとかさ、自分と全然違う視点でさ、
うんうん、
あ、やっぱなんか兄者とか散々ふざけといて真面目
にそうやんなで終わったら以上ですとか言うもんさ次次とか
次次、
うん、いや兄者なんか魅力感じたな、めちゃくちゃ、
うん、ね、
うん、
すごく、そう、あの場にいる、まあ、今回10人ぐらい飲み会してたんですけど、
うん、
みんなが何かしら持って帰る感覚あると思うんですよ、
うんうん
うん、なんか例えば、まあ、松島兄弟だったら、ね、事業を大きくやってるってことってすごくすげえなって見えるし、
うん
うん、なんか僕らで言ったらめっちゃ旅してるとかめっちゃ歩いてるとか、
うん
うん、で佐野さんでも言うたらその過去に誰も経験してないことを経験してるとか、
うん、
もちろんなんか他にもね、なんかみんながみんなで、
うん、
あ、この人すげえなとかって思うところがある中で、
うん、
なんかそれを全部なしで、
うん、
普通のなんか子として喋ってる感じがすごく、
うん、
なんか最終的にはその人の人間力じゃないけど、
うん、
うん、なんかその松島兄弟が来てくれた時に、あ、なんかロングトレイルとかその歩いてる人たちが、めっちゃ歩いてる人たちが集まる企画なんかなと思ったら、
はいはい、
意外となんかごちゃごちゃね、してる感じ。
ああ、そのお手伝いの人だってこと？
ああ、そうそうそう。
あ、
うん、
まあ、農家談義とそれ以外みたいな感じだったかな。農家さんが半分。
うん、そうね。
うん。
うん、そう。でもなんかそこの、うん、だって、兄者とかのさ、まあ、車の話とかもしてもさ、すげえと思っちゃうけど、
うん、
一旦そういうの置いといて、
うん、
普通のその聞きになることとかってくだらなかったりさ、
うん、
なんかすごく会話してて、なんかその人のことにフォーカスして喋って話を聞いて、
うんうん、
なんかいい時間が過ごせてる感じが、なんかそうそう、リスペクトを持ちつつ、
うん、
なんかフラットな関係で、うん、いられて、居心地の良さみたいな、
そうね、それは感じたね、
うん、
うん、何なんでしょうね、そうなる理由っていうのは、
なんですかね、でもなんか、それこそあれじゃないですか、よくマウントを取るっていうか、自分のポジションを確立して、
うん、
自分の居心地のいいように展開していくとかっていう、
うんうん、
発想ってあると思う
ん
ですけど、
うんうん、
特になんか初めましてのところに行くってなると、うん、なんか自分の経歴とかをちょっと言いたくなったりとか、
うん
うん、でそういう自分っていうものをこういうふうに表現したくなるってあると思うんですよ、
はい
はい、うん、大きい箱であればあるほど、
うんうん、
でもそういうのを一旦置いといて、でもなんかその、うん、自分に自信があるって言ったらあれですけど、
うん
うん、自分の生き方とかスタンスとかが、うん、 まあ、そんな誇張することなくそのままの自分でフラットにいてられる感じが、
うん、
なんかすごくだウッシーで言ったら、うん、その名刺代わりの剣玉があるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でそれを別に披露するわけでもなく、
うん、
普通にウッシー牛山、
うんうん、翔太として牛山翔太として、
して、
うん、
して普通にあなんか楽しい空間が築けてる、
うん
うんうん、
そうね。で佐野さんもガンやからっていうのも、まあ、ほとんど言ってないしね、まあ、一応僕は紹介してたりとかしてたけど、
うんうん、でも本当その人として、うん、そのがんとその健康のこととかってさ、
うん、
添加物ってまあ近いしいけど、うん、めっちゃなんか、うん、まあめっちゃ近しいけど、うん、でもなんかそこのフラットさはすごく、
うん、
アニジャとかね、
うんうんうん、
うん、なんかアニジャ、俺からしたアニジャってなんか経営者目線が過ぎて経営者としか喋れないっていうスタンスなのかなとかってちょっと思ったりもしたんだよね、
はい、
俺はなんか、まあ、ちゃんと聞話したことの、うん、まあ、深い話がでそのままでしてなかったから、
うんうんうん、
そうだからそういうのって別に、なんかそれこそアニジャが佐野さんにそこの添加物について結構関心持って聞いてたりとかっていう光景は、
うんう
ん、あなんか面白いなって
確かにね、
うん
うん、
こんなことを思いながらなんかくだらない話をしてた気もします
ね、うん、僕ね今回あのあんだけ10人集まった中でもう一つこれ、はい、大収穫やったなっていうことがあったんよ。あのプレオープンの、9時半とかかないろいろ作業とかしてる段階で、うん、やっぱちょっとこう僕も、ね、トークさせてもらったりとかなんか一番そのなんていう長い時間一緒にいるし前日から入ってその日の工程考えてとか、うん、前日にその現場見てこうしたいこうしたいっていうのをなんとなく頭に入れてたから、まあ、多分一番こう全貌が分かってるのは自分やろうなって思ってたよね。
はいはい、
で主役が動けなくなるのは分かってたからなんとかこうどうしたらいいかなってことをすごいこうキョロキョロバタバタ心の中ではしてたんよ、はい、そんな時になんかあのゆうちゃんの軽トラの後ろになんか荷物あったからそれ運んでてでも これすらも早く終わらせとかなみたいななってたんやけど、うん、その時に兄者がゆっくり荷物運んでんのよ今日はいい天気だなとか言いながらやっててでもまあその時まだちゃんと話してないけどまあ松島兄弟の兄貴っていうのももちろん知ってるしまあ大きいね農場やってて会社やって従業員いてまあ経営者やんか、うん、なんか多分なんかめちゃくちゃ忙しいやろうしやること考えることもめっちゃあるんやろうけどまあ彼のねマイペースな個性が相まってやと思うけどなんか今この荷物1個運ぶの急いだところで数秒しか変わらへんなと思ってさ、うん、それやったらなんかちょっとゆっくり歩いてみようとかなんか会話もゆっくり喋ってみようみたいな、うん、そしたらもうちょっと余裕出てくんちゃうかなって思って実践してみてたよね、
うん、
そしたらなんかそんな気持ちになれたんよ、うん、でなんか兄者のまあ単純にマイペースな個性なだけやったやろうけど僕はなんかそこで、うんちょっと自分の心にゆとりを持てるなんか一つの方法やなって思ったりして、学ばせていただきましたね。
そんな学びが
あったんですね。そうそう、うん、ちょうどあの時実践中の時やったからこれどうなんだろうなと思って
ヒヤヒヤしながら、
うん、やっぱこう早口でブワーって喋っていった人の話やっぱこう聞きづらいというかなんかこの人焦ってんなって思うけどなんかゆっくり話してる人の話ってすごい余裕を感じるやん、
うん、
向こうがどんだけ忙しくて言えなくても出てくるものはゆっくりやったらもうこの人余裕あんねやろなっていうなんかその雰囲気とか
なんか
それがねすごい魅力を感じた一つであって
うん、うん、いや魅力的な一つね
そうなんかやっぱ忙しいと思うねみんななんだかんだ
うん、
でもそれを忙しく見せないって結構大事なことかも。
うん確かに、
うん、
私忙しいですって、
うんね、
胸のところに書いてあるみたいな感じの
人いるよね、
うんうん、俺もそうなってたしねあの10時ぐらいの時、
うんうんうん、
特に、
うん、でお客さん来てくれちゃうしブルーベリー冷凍してるの持ってきてないってなって一回戻らなあかんとかね
そう、
うん、もっとこうしとけばよかったのにもう何もできへんっていう、こういろんな複雑な
、うん、でも確かにその感覚は大事かもしれないです、
うんうんうんうん、ちょっと意識してみようかなって思うね、これから。
そうね、
うん、まあ、リスナーの皆さんでもちょっとバタバタしたりね、あのお仕事が大変だったりいろいろある方も多いかもしれないですけど、ちょっとゆっくり動いてみる、ゆっくり喋ってみるだけでちょっと心がね余裕が出てくる気がするんで、よかったら実践してみてください。
そうですね、
うん、まあでもあの夜はいい夜でした。
そう、あの場所であんな、うーん、なんだろうな、あの場所でああいうことをしたかったっていうのはずっとあったんですよ、
うんうんうん、
うん、でそれを実際にできたっていうのはすごく、うん、やっぱ感慨深いっていうか、
そうね、
うん、特別っすよね、
うん、もともとは田んぼの場所だからね、
うん、
その上に、その上でテント張って寝てるんやから、すごいよね。
そう、あれ、それをしたかったってどんな寝心地なんだろうとか、
うん、
でどういう、ね、焚き火をしたらどんな、まあ、焚き火はしてないからだけど、
うんうん、
どんな感じになるのかなって想像してなかったけど、
うん、
うん、すごく、まあ、天気候も良かったしね。
まあね、それは本当に恵まれたね、
うん、一日遅かったら結構灼熱だった
ね。あの日東京帰ってやばかったもん、東京の暑さ。
ああ、そうね、
うん、
うん、いや、よかった。結果悪いですね。
そうね、うん、まあ、またオープンの時とかなんかこれから、うん、鋸南町オフ会とかも考えてはいますよね。
そうですね、うん、一応12月の、まあ、上旬ぐらいを、
うん
うん、また同じような日程で、
うん、去年とね同じような感じでやろうと思ってはいるので、うん、なんかそれでまた遊びに来てくれたらなって感じですね、
はい、
はい、
うん、
またあの場所で、あのメンバーでもいいし、あのメンバー以外でもいいし、またお酒飲めたらいいですね。
そうですね。
はい。
はい、
では、本編この辺りにしておきましょう。
はい。
はい、それではエンディングです。はい、エンディングのお時間となりました。オープニングにお伝えした告知、さらっとお伝え、もう一度しておきます。
はい。
7月22日の土曜日、ハイカーウェーブという企画で、愛の香直くんと、期間限定の配信を、地図にない道でやっております。本日、おそらく最終配信となります。よかったら聞いてみてください。そして、はい、8月の10日木曜日、出張ハイカーナイト in 長野を開催いたします。18時から23時までお一人様3000円で定員が30名です。3000円の中にお食事とワンドリンクお付けしております。ご参加お希望の方はまさま DM ください。18時間に合わなくても、構いませんので、残り、11名空きございます。ご連絡お待ちしておりますと、みんなで甘富トレイル歩きましょうという企画で、8月の11日金曜日から14日月曜日、スタートは長野駅、ゴールがマダラオサとなっております。参加費は、無料、参加資格設けております。一人で歩ける方、一人で歩く工程を事前に準備してこれる方に限り、参加できるということになっておりますので、行きたいよって方いらっしゃいましたら僕まで DM ください。これ LINE グループ作って情報共有していこうと思っておりますので、インスタのね投稿で甘富の記事上げてるんで、そこ内容をしっかり読んでいただければどういう思いでどういうことをしたいかっていうのが分かると思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、
こちらからはブルーベリー農園のプレオープンのご連絡です、
うん、おい、
はい、プレオープンの招待券と農園の手伝い券をお持ちの方に限るんですけど、
うん、
8月19日土曜日まで、うん、開園しております。
はい、
開園の曜日は水曜日、土曜日、日曜日で、開園の時間が10時から12時までと16時半から18時半までとなっております。
はい、
来れるという方は、僕ともに DM をお願いします。
はい、
はい、
ぜひオーロラを食べてみてください。
そうですね、
マサル一押しのオーロラ、
書いておきますか、作ってください。
マサルおすすめってポップ
、うん、そうね、数字をちょっと指出してもらって
知らん人誰やねんってなるやろ
そうね、あ、マサルさんだってやっぱね思った今日思ったのはさ、やっぱ、うん、そういうテンションのでなんだろう、聞いてくれてる人がいてるんだってさ。
どういうテンション？
なんか、あ、だから本物だじゃないか。
ああ、
なんかただ自分たちがねいつもの話してますけど、
うん
ね、ただ音声をね、
うん、
収録して LINE 通話を流してるだけなのに、
うん、
なんかコロナ禍でこういう配信を聞けてとか、
うんうんうん、
なんか山登りをしながらこれを聞くのを楽しみにしてるとか、
うん、
結構すごいことしてるよ。
いやどうしたお前よな。ああ、やってよかったね。
ありがたい。うんね、うん、そんな風に思ってくれてる人がいてるっていうのはちょっと励みになりますね。
いや、ほんまそうですよ。
うん、そんな感じですけど。
はい。
うん。
ほな、この辺で終わっときましょうか。
はい。
はい。
ここまでのお相手は宇部と
マサルでした。さよなら。
さよなら。